それでは篠田市長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本格的な夏を前に、
はい、
なんだかジメジメする日があったり、とっても暑い日があったりします ね
なんかちょっと前ですけれども、あの秋葉区が日本一、
はい、
暑いよって、その後急に寒くなったりですね。
そうなんですよね、
はい、体調気をつけていただきたいなという時期でしょうかね、
は
い、
本当ですよね、
はい、
ただ本当にこの暑い中での熱中症、
は
い、
これは本当にあの熱中症予防、
はい、
これぜひ皆様から心がけて、この夏に向けて乗り切ってほしいと思うんですけど、
そうですね、
はい、まず予防法としては、あのこまめに水分を補給すると、
うん、
これがまあ一番の基本ですかね。そして外出の際、涼しい服装、日よけ対策をする。屋内では扇風機、エアコン活用するなど、やっぱ風通しを良くしてもらう。高温多湿にならないようにする、
うん、
お年寄りが割とあの我慢をして、
そうなんですよね、
はい、扇風機もエアコンも使わないと、屋内でも心配になりますので、ぜひあの気をつけていただきたいと思います、
は
い、
また高齢の方は喉の渇きを覚えにくいという、はい、
そうなんですね、
そういう特性もあるらしいですからね。あの
これはもうなんか時間を区切って、もう1時間2時間経った、
ね、
水分飲むんだと、
はい、
水分補給ということで、あの心がけていただきたいと思います。
その方が良さそうですよね、
はい
はい、
またあの睡眠不足、体調が悪い場合、これあのやっぱり日中これから紫外線強いし、すごく一気に暑くなるケースもあるんで、はい、日中の運動、外出はそういう時は控えていただきたいと。
そうですね、
はい、
無理をしないのが一番ですよね。
そうですね。そしてあの車の中がものすごい高温になりますので、
はい、
あのくれぐれもちょっとの間だからと言って、
うん、
あの乳幼児あの車の中あのちょっと置いて買い物って、これも本当に危ないですから。
そうですよね、
これあの絶対やめていただきたいと思います。
はい、お願いしたいです。
はい、あとはもうちょっと体調おかしいな、熱中症になったのかなと思ったら、まず涼しい場所に移動して、あの衣服、これをちょっと緩めて、ゆったりしていただく。さらに、水をかけたり濡れタオルを当てて、仰ぐと、体を冷やすということですね。まあ、こういう状態にならないようにまず気をつけていただくというのが一番でしょうかね、
本当ですね、
はい、
自分だけではなくて周りの人にも注意を払うというのも大事ですね、
はい、そうですね。そして本当に具合が悪くなると、あの引きつけ、まあ、痙攣ですね、さらに意識がなくなったり、まっすぐ歩けない、走れない、体温が異常に高くなる。もうこうなったらあの救急車呼ぶしかないと。絶対こういう状態にならないうちに、あのその前にちょっと頭痛、吐き気、体のだるさ、倦怠感というのが出ますので、そういう段階でもうしっかりと対応していただくというのが一番大事で、まあ、いざとなったらあの消防署なんですけれども、まず熱中症のことについて聞きたいという方は、秋葉消防署地域防災課、電話が 0250-22-0175 22-0175 に、電話して予防法あるいは対策など聞いていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
体力があると思って自信のある若い方も気をつけていただきたいですね。
そうなんですね、これは、
はいはい、さあ、それではここ数年の話なんですけれども、
はい、
夏場の雨の降り方、なんだか変わってきたような気がしますよ ね
とにかく尋常じゃない降りがあの局所的に続くと、まあ、このところ新潟はなんとか免れてるんですけど、
はい、
あのすごいあの水害の例えば鬼怒川とかですね、
はい、ありました。
はい、広島 の, あの土石流も大変でしたし、
大変でした、
はい、これを、まあ、とにかく下水道浸水対策、ここで、下水道は整備されてるんだけれども、そのせっかくのものが機能しにくいということになってしまうケースがあります。例えば道路側溝、雨水ます、ここにあの枝葉がたまって、せっかくの機能が発揮できないということがありますので、これはあのご自宅の前、そしてご近所、そういう状態になってないかどうか、道路側溝、雨水ますなどの定期清掃をぜひあのご自身であるいは地域でお願いしたいというふうに思ってます。
はい、やはり都市化というものが大きな問題を招いているんでしょうか。
そうですね、やっぱりあの雨水の地下浸透能力、これがあの減っていると、まあ、田んぼもあの減って、
ね、
田んぼはすごい保水機能を持ってるわけで、なんで、こういうあたり、やっぱり都市化が進んでると、そうするとあの今の桁外れの雨に、あったらひとたまりもない場合もあるよということなんで、あのぜひ今のうちから、まあ、これから本格的な雨のシーズンを迎えますので、 自宅の付近、ご近所、道路側溝、雨水ますなど、ちょっと点検をしていただき、あ、これちょっと危ないなと思ったら、障害物取り除く、自分でできることは、ご自分でぜひお願いしたいというふうに思います。
はい、また、市の方でも助成制度があるようですね。
はい、そうなんです。やっぱり浸水対策、これはまあでかい排水ポンプをつければ一番安心だということかもしれないんですが、そこでは手が回りきれないという部分、雨水浸透ます貯留タンクの設置いただくということも非常にこれ効き目あります。浸透ますの方は上限1基2万円かける設置基数ということで支援をさせていただきますし、はい、また貯留タンクの方は上限2万円、これ設置方法によって異なりますということなんですが、助成を行わせていただく。さらにやっぱりどうしても雨降ると水が溜まる場所ってありますよ ね、
ありますね。
そういう時防水板があるかないかで住宅の浸水防げる可能性、非常に防水板を設置すれば高まりますので。
なるほど、
はい、こちらの方は、防水板設置の助成、個人は工事費の5分の4、法人の場合は工事費の3分の2、上限100万円ということで、これは本当にぜひご活用いただきたい助成策だと思います。
そうですね、はい、自宅やあるいはカーポートなどにも水が入らないようにできるわけですよ ね、
はい、でこちらの方はご相談は、東部地域下水道事務所秋葉下水道課、電話が 0250-25-5810 25-5810 に早めにご相談をいただきたいと思います。
はい、
で住宅のかさ上げ助成、うん、ここまで行くと今度は新潟市の下水道計画かということで、まあ、住宅のかさ上げ助成、これはなかなか大掛かりになるかもしれませんが、ね、ご心配の方は 025-226-2982 226-2982 で早めに対策を取っていただきたいと思います。
確かに今新しい家を建てるとなると相当皆さんどもりしますから、
はい、そうなん
ですよね、だんだん古いお家がこう低く、
はい、ご近所が高くなって、
なってきますからね、
はい、
まあ、そういう方はこの住宅かさ上げ助成などもご活用いただけたらということ
で、そうですね、
はい
はい、
それでは続いてまた秋葉区に戻ってなんですけれども、はい、
今度ね、
新津鉄道資料館にまた新たな仲間が、はい、加わるようなんです、はい、
そうなんです、これも本当に新津資料館、鉄道文化を全国に発信していただいているという感じなんですが、今度また実物車両が展示が増えると、こちらは7月15日からなんですけれども、はい、E4系新幹線電車、いわゆるマックスですね。
そうですね、
2階建てね、今
は
もう大活躍なんですけれども、順次更新をしていただき、2020年東京オリパラには新鋭車両が投入されるということなんですが、マックスの E4系新幹線電車、それに日常的に親しまれてきた115系電車、通勤通学の足として在来線で今も活躍中ということであります、はい、この2両が展示車両として新たに加わるということになります、
はい、合計で6両になります、
ね、もうこれだけでも本当にすごい楽しめますね。
そうなんですよね、はい、毎日のようにその実車両の前で撮影をしている方々がいらっしゃいま す、 ああす、
ね、
はい、またこのマックス時の場合は2階建てですから、はい、こう子どもたちの思い出なんかもいっぱいある方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。
また NGT48 ファンも、はい、楽しんでいただけるかもしれません。
そうなんですよね、
はい、
聖地の一つにしていただいて、ね、多くの方が来るといいなと思っています。
は
い、
こちらの方はまず7月の15日土曜日から17日月曜日祝日でありますけれども、3日間サンクスフェアということで展示車両の客室運転席の公開などを行います。
はい、
午前9時から午後3時まで小中学生は無料ということであります。他にデゴイチのミニエッセルとミニ電車、このミニエッセルの運行も始まると、
はい、
で子ども駅長体験などいろんなイベントが盛りだくさんということだそうであります。
まさに鉄道の街らしいイベントができるかなと思います。
はい、こちらもお問い合わせ、新潟市歴史文化課新津鉄道資料館ということで、電話が 0250-24-5700 24-5700 番にご連絡をいただきたいというふうに思っています。
はい、 篠田市長は2階建て新幹線でしたら1階と2階どちらを選ばれましたか？
はい、私はねもうあの今ちょっと老眼で暗いとなかなか新聞も読めないということなんであの絶対2階と
そうだったんですね。明るい2階を愛用されていた、はい、ということなんですね。
そうなんです。
まあ、引退は寂しいですけれども皆さんそれぞれに思い出のある車両が、はい、今度は新津鉄道資料館に加わるということでした。
はい、
はい、篠田市長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。